おはようございます。12月26日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお送りしております。下地奈々江の晩御飯制、パーソナリティ下地奈々江とアシスタント比嘉浩一でお送りします。よろしくお願いします。この番組は日々何かに挑戦しているあなたと共に私たちの声で沖縄を元気にし、一緒に盛り上げていこうという番組です。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。またラジオで聞けないあなたへ向けて YouTube ツイキャスでも生配信をしています。ラジオアプリリッスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。 YouTube ツイキャスでは著作権の関係で音楽を聞くことはできませんが、リッスンラジオアプリでは今 FM 那覇をお聞きの皆さんと同じように音楽を一緒に楽しむことができますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。さらに放送後は YouTube FM 那覇のチャンネルよりアーカイブ配信も視聴できますので、そちらの方でもお楽しみください。そしてツイッターアカウント晩御飯制で検索いただくとラジオと連携して楽しむことができます。ぜひ晩御飯制で検索してお楽しみください。あじゅじゅさん、バババババ晩御飯制ありがとうございます。この番組はベストウェスタン沖縄女ビーチソードフィッシュ沖縄、株式会社 JCC マイマイシーサー、社団法人、医療法人社団三笠会、デンタルケアオロククリニック、株式会社ゴリラワールド、月城交通、テルヤ漆器店などなどでお送りいたします。ということで始まりました。
おはようございます。
おはようございます。今日バタバタですね。
はい、ちょっと申し訳ないですポカをしてしまい、ね、
すいません。
はい、ですね、本日、はい、2024年の最終回、
はい、最終回、はい、2024年の、ね、
締めくくり回ということでですね、
はい、
まあ、一旦ですね、うん、テーマソングの方をお届けした後に、
はい、
今年の振り返りと題して、まあ、印象に残ったゲストの方々であったり、まあ、奈良井さんがね、ゲストの方々の活動に実際に足を運んで、その時のお話などもお伺いできたらなと。
いや、もうさ、結構何組ぐらいゲストいらっしゃっていただけたんでしょうね。
数えたんですけど、はい、まあ、今年だけで100組、はい、僕の数えが正しければ、はい、今日のゲストでちょうど100組目なんですよ。
すごいね、はい、100組のゲストがお越しいただいてるってね。
はい、
わお。
はい、毎週ね、ゲストの方お招きしてお届けしていますが、
はい、
今年最後のゲストの方にもね、今日本日登場していただきますので、
はい、
ぜひお楽しみにということで。
そうですね、
はい、
ではいつもの、
はい、ムームーズのテーマソングをお届けします。
はい、
シャバシャバ shake bone. You know who got it, hey hey. He can lick the shake bone. Mami move and move moves.
Mambo Jumbo.
はい、ということで、はい2024年の締めくくりということで、1年を振り返っていきたいと思いますが、
イエイエイ。
はい、まず、まあ、七井さんの1年の振り返りということで、は
い、いや濃かった ね、
いろいろありましたよね本当に
今年なんか、ね、濃かったねえ、
はい、
あなんかさっきからね、
はい、
電波がね、電波がというかこの
音が
こっちが音が入ったり入らなかったりするんだけど、はい、大丈夫ですか？
ちょっと調整しますね。
音量は、はい、大丈夫ですね。
はい、
はい、大丈夫であればいいんです。はい。今年ね、もう選挙もあったしね、まあ、来年もあるんですけど、あ、今入りました。大丈夫ですね。なんだ。お、やだ。大丈夫、しっくりきました、はい、しっくりきました。あ、まただ、あ、なんかね今日電波がこれ接続が、あ、こっちをね、そうですね、ありがとうございます。はい、あ、落ち着きました、はい、ありがとうございますすいませんはい、ということでね、いろいろありましたね。
はい、でもなんと言っても、はい、やっぱり選挙、
はい、
当選ということで、初当選ですよね。
初当選ですね。
初当選
はい、今のところ一勝一敗ですね。一勝一敗はい、2年前2022年かに初めて出まして、
はい、
で今年、うん、はい、そうですね、初当選しまして、しかもそれもね、本当直前で出たいけどどうしようかなみたいなところでね、はいはい、急に決めてね、あのラジオも急にお休みしてね、失礼いたしました。
いえいえ、
でもね本当に100組でしょ、
はい、
もうあの高一がさ、いろんな方にオファーをかけて、でもう全然普段だったら話す機会がない方と、
はい、
もうお話できてるじゃないですか。
本当ですね。
ねえ、すごいですよね、それって。
確かにすごい機会ですよ
ねだからとてもあのこのラジオはありがたいですね、
はい、
今日この後のゲストもそうですけれども、
うん、
あの高一がねオファーをかけてくれてるおかげで、ありがとうございます。
やっぱりあの七井さんの名前を出すとスムーズに話が進みますよ、うん
割とねまだね、はい、あの
そうそうそう
某ホテルのみたいな
、はい、
なって、でね、あのどこに行ってもまだギリギリ、
はい、
言えば分かってくれるかなみたいな
結構あーはいはい あのねみたいな、
ね、
うん、なのでなんか、はい、あ、どんな変な怪しい番組って、うん、その最初の入り口みたいなのはないですね。
あ、
はい、あ、はいはい、あの下地七重さんのねっていう方が多いですよ
ありがたいです、
はいはい、あとはまた FM 那覇さんという、
はい、
あのね、あの有名な曲の、
そうですね、
の力も借りて、
はい
はい、スムーズにゲストの方皆さん、 出演いただけてますので、
はい、
また あのこれまで出演いただいたゲストの皆さんに、うん、感謝を申し上げるとともに、
いや本当に感謝ですよね。
はい、本当に
ゲストに、はい、あ100組よく出てくれたよね。いや本当そうなんですよね。もうでも3年ぐらいやってるから、
もっと ね
300組ぐらいになってるのかね。
多分もっとなってますよね。
もっとだよね、
はい、もっとなってますね。
すごいね。
すごいですね。
いろんな方と触れ合ってきましたね。
はい、まあ、その中でもですね、うん、まあ、今年
はい
出ていただいたゲストの中で、
はい、
まあ、特にこの方との話印象深いな、印象に残ってるなという、
あ、
まあ、はい、たくさんね、お話を覚えてると思うんですけれども、
はい、
まあ、奈良江さんの中で
なんか印象深そうな方とかをさ、うん、こうピックアップして、はい、こうでメモに残してくれてるじゃん。
はいはい、
で今ここ目ついたのがさ、沖縄そばクイナさん、
はい、うん、はいはい、
クイナさん私しょっちゅう行ってるからさ、いや近所だからさ、
はい、
ねえ、うん、ちょっとずつね、お客さん私は近所だから場所すぐ分かったんだけど、
はい、
ちょっと分かりづらい場所にあるんだよね。
あ、そうですよ ね、あれ何流坊って言うんですか。
泉崎流坊とファミマが一緒になったところの裏の通りで、
うん、
那覇港に向かうような抜け道みたいなところなんですよ。
はいはい、
でさっと行くとこう通り過ぎてしまうようなところなので、うん、なかなかなんですけれども、最近ねやっぱ味が美味しいからだと思うけど、うん、入ってくるようになって、
はい、
クイナそばがね私はもう大好きなんですよ
ね。行ってますよね、
うん、沖縄そばにしてはさ、やっぱなんかこう昔の感覚だとさ、の1000円超えるとちょっとみたいな感じに思っちゃうじゃない、
はいはい、
だけど使ってる材料がさ、うん、島ナンプラーだったりとか島生姜、うん、島ニンニク、ね、もう地産地消でさ、沖縄のものをいっぱい、ハーブとかって結構な値段するじゃない。それがさしっかりと入ってて、だから体がポカポカして温まってくるんだよね。
お
ちょっとねなんか免疫が落ちてきたかなみたいな時にはさ、はい、行くんだけど、そうでも沖縄そばもさいっぱい紹介して ね、
そうですね
連れてきてくれて、
うん、
もう美味しいとこばっかりで困っちゃうよね。私
よね、
沖縄そば大好きだからさ、本当、うん、ね、はい、あっち行ってこっち行ってね、
はい、なかなか紹介させていただいたすべての飲食店に
そう
顔を出すっていうのはできてないんですけど、
まだ足を運べてませんけれども、
沖縄そばは結構行ってますね。
結構行ってます。だからお昼だと行きやすいよね。
そうですね、
お昼はわりかしね、夜はね、子育て中なのでなかなかね、でもちょいちょいもう昔あなんか紹介した覚えがあるなっていうところに行けるタイミングで運んだりするので、はい、びっくりするぐらいの忘れ去られたぐらいのタイミングで急に行きますんでよろしくお願いします。はい、
うん、
だからね、あ、人工芝クールさんね、
はい、
うちにも貼っていただきましたよ人工芝。
あ、クールさんで、
うん、
すごい、
はい、うちのちっちゃいミニお庭みたいなところね、でも本当にミニお庭だから、
はい、
だから、はい、ちっちゃなちっちゃなスペースですけれども、でも草むしり、
はい、
脇からはやっぱりね生えてくるんですけど、だけど前みたいにぼうぼうと生い茂ることはなくなりました。全然の人工芝のおかげで。そうするとね、クールさんおっしゃってた通りの不動産の価値が上がるって言ってたじゃないですか。
言ってました、ね、
だからコンクリートただ、駐車場とかお庭のスペースも何にもないとか、だと殺風景だからやっぱ緑があると全然違うよって言ったのは、
はい、
だし人工芝のなんだろう冷たいイメージでは全然ないので。
あ、そうなんですね、
な
んかすごい画期的なね、
はい、
技術でお話しされてましたけど、ね、なんか本当はサッカーの時にやけどしちゃうような、
うんうんうん、
熱が
こもったり、そうそうそうそう、
熱を持ったりしてしまう今までの、ね、人工芝とは違って
全然違うので、うん、本当に熱くならないというか、
うん
うん、すごいですよ、
すごいですよね、
匂いも匂いもない、うんうん、
素晴らしい。浜口さんの人工芝クールの浜口さんの、
はい、
熱い感じが、
そうそうそうそうそう
最高でしたけど、いや印象に残ってますけど、
ね、またなんか2月ぐらいに九州プロレス来るみたいですけどね
ちょっと声かけてみましょうか。
T シャツもらったじゃないですか、はい、プールの、うん、あの九州プロレス、
はいはい、
あれちょっと私着るとあれですね、プロレスラーですかみたいな結構黒い T シャツであのおしゃれじゃないですか。で黒 T だからいいかなと思って、うん、あの近所買い物行くときとか着るんだけど、九州プロレスの方ですか
面白いですね確かになんか着てたら、う
ん、ちょっとプロレスラーっぽい感じではあるからさはい、うん、とかね、
はい、
あとはまあ本当いろいろね、この間の須鍋由美さん、
はい、
ね、今あの RBCI ラジオのラジオカ
ーリポーター、
リポーターやってたりとかしてますけど、
はい、
うん、お料理教室琉球料理とか、うん、沖縄の食文化を守っていきたいっていうので、はい、料理教室を牧師の公設市場の3階でやってるんですよ、うん、で誘われて、はい、で行ってきたんですよ。
あ、インスタにね、
はい、
載ってましたね。
そうなんです、はいはい、で、あ、そしたらね、たまたまなのかもしれないけど、うん、やっぱり由美ちゃん自体がタレントさんだから、はい、あの来てる参加者もタレントさんばっかり、
はい、
で、
へ
ー、そうそう、綺麗なアナウンサーとタレントさんと、
はい
はい、
あら
あら、
またこれを聞いた男性視聴者が
っていうかね、もうね、ゆみちゃんがね、のエプロン姿がね、可愛すぎてね、たまらんですよ
料理しに行ってる、
そうそうそうそう、
行ったはずなのにみたいな、
ちょっとあの不純な動機では言ってほしくないですけれどもまたおっさん発言が出てしまいましたけれどもね、本当にね、たまらんですよ。
うーん、
はい、
また料理は何を、
ね、ラフテーと、
はい、
そうめんチャンプルーって居酒屋では出てくるものが、
はい、
あれはさっと炒めてるのはタシヤっていうみたいです。そうめんタシヤ、
タシヤ、
はい、
なるほど。
そうめんタシヤはさ、はい、まあなんとなく作れそうな感じじゃない、
はい、
だけどラフテーってさ、一から作ることないでしょ。
ないですね。
ないよね。
下処理とかもやったことないですもん。
なんかこの下処理とかはさ受けたのがさ、はい、この豚の塊を買ってきたら、まずはバーナーでこの皮を炙ってくださいとか、バーナーなんて普通の家庭にありませんからみたいな
確かに確かに
だからそれをなんか当然のように言うからちょっと面白かったんだけどまあ一応お肉屋さんで、うん、それ用のやつを買ってくれば大丈夫みたいな話になって、でも手込んでますね。あれラフテーってさ、居酒屋行くとさ結構まあまあな値段するじゃん、
はい、なんかちっちゃくても800円とか、
そう、
ね、
でもそれだけ取る意味が分かった。
あ、そうなんですか。
っていうぐらい大変、
手が込んでるんだ。
手が込んでる、
へ、
これは大変よねって思ったから、
お家でもやってみようみたいな思います。
でも作り方さえ分かれば、あの煮込む時間とか長かったり、冷蔵庫で1日置いとくとか、
あ、はいはい、
っていうのが手間がかかる、もうすぐに食べたい、作って食べれるではないから、そういう意味では大変だけど、慣れてしまえば全然大丈夫だと。で保存食なのって。
あ、そうなんですか、知らなかった。
とか、あの出汁も凍らせて保存しといたらいいですよとか言って、
うん、いいですね。
そうそう、だしの取り方からね。
じゅんじゅんさん、はい、ガスコンロで炙ればよかって。
あ、そうか、ガスコンロで
ね、
そうだよね、ガスバーナーじゃなくてね、はいはい、ガスコンロに、ね、トングでね、
あ、皮を下にして
シャシャシャってやればね。
あ、確かに、
そうかそうか、確かに、
なんか
燃えないように気をつけなきゃ、ね、
そうですね
豚の油がさ、あまりにも多かったらさ、ふわーみたいな。
なんかでもそうめんタシヤ、うん、もうなんか作ったことありますけど難しいんですよね、うん、意外となんか塊になっちゃうんですよ、フライパンの中で。
そうだからね、一回茹でて揚げるじゃん、
はいはい、
揚げたらフライパンにサラダ油を熱するだけじゃなくて、はいはいはい、一回その揚げたやつを、うん、に油を まぶしとく。大さじ、
そうなんだ、
そうそうそう、一人前で、普通に大さじ1フライパンにもで先でまぶしとくの、大さじ1。
そうなんだ、
そうそうそう、そうめんに、ま、 油回すんだよ。
すごい、純次さん詳しい。
そう、詳しいね、うん、そうそうそう。だから一回茹で上がったのにもまぶしとくと、だから結構油取ってるよね。
そうですね、
あ、油と炭水化物取ってるよね。
やると、あ、フライパンの中で固まらない、
ね、固まらない。
あ、そうなん、知らなかった。
だからこれパスタもそうなんだろうね、
うん、
きっとね、バターバターとかね、やっとくよね。
確かに
ね。いや、そうなんですよ。だからこういうのが分かってね。でも材料さ、私さ、前、あの、昔ABC クッキングとかに通ってて、結構長い間通ってたんだけどさ、はい、うん、もうさ、料理ってさ、片付けもめんどくさいしさ、はい、買い物で、はい、こう頭を使うのがさ、すごくめんどくさい。めんどくさいって言ったらあれだけど、うん、料理教室に行ってさ、あの、材料がさ、はい、全部並べられててさ、お皿にさ、小皿にさ、これ大さじ1です、醤油ですみたいな、砂糖ですって、うんうん、なんて楽なんだろうって思って。
確かに
料理楽しいってなっちゃうんだけど、実際に自分でやろうって思ったらさ、この使い切れない材料だったりとか、
うん、わかります、
ね、これがね、大変ですけれどもね。あ、これもでも面白かったです、沖縄の、ね、食文化ぜひとも残していきたいですね。
ぜひですね、はい、鍋さんの料理教室、
はい、
チェックしてみてください。
思います。そしてね、タイミーさんとかもね、来ましたね。タイミーさんとかもね、もう今あれじゃないですか、本当にね、人が足りない、人が足りないって言ってますからね、あっちでもこっちでも。でまたね、時間を有効活用して、うん、新たな職とか ね、いろんなね、 いっぱいやっぱり仕事先があって、これから働き方もすごく自由になってきそうじゃないですか。だからいろんなことできるっていいですよね。
ね、
うん、
まあ、確かになんかいろんな業種を体験して見るっていうのは今までできなかったですもん ね、
こ
っち行ったりこっち行ったりは、
ね、
確かに楽しそう。キッザニアみたいな、
キッザニア、キッザニアね、よかったですよね。本当に来年はね、那覇市で倍の予算を確保してね、でね、もっと子供たちにね、いろんな職業体験をさせてあげたいですね。来年公約、あ、昨日ね、私ね、はい、キャンサーに行ってきたの。
何ですか？
キャンサーって、東町のタロット占いができるバーで、はい、すごく有名な、予約が取れないのよ。30分ぐらいずつでバーってもう予約が入ってんだけど、はい、もう東京とかからもさ、芸能人とかがかなりお忍びで来るようなところだから、予約が取れないんだけど、はい、あ、言っていいのかな、シークレットのなんかそういう会があって、
なるほど、はいはい、
でターニャと2025年のムームーズはどうなりますかって、うん、すごい聞きたくて。
え、何のカードが出ました？
あ、でもね、なんかね、よかった。私来年から3年間ぐらいね、大作家に入るからそうだからね、もうすごい心配でやばいなみたいな。しかもなんか誰かにね、あのね、あなたは来年一人になるとか言って、はあ、どうしようみたいな思ってたんだけど、全然そうじゃなくて、はい、で大丈夫だって、もう、あの、来年もこのままこのままいけば、うん、このまま真面目にやれば多分来年も
大丈夫ですよ。
大丈夫
で、大作家が逃げていきます
ね。そうそうそうそうそう、ね、でライオンのカードだったんですよ。
おお、いいじゃないですか、ね、良さそう。
ライオンと、あの、子供のカードだったの。だから七重さんはもう別に市議に、あの、再当選しようが、うん、しなかろうが、うん、別に私は子供たちのためにこれからも生きていくんだっていうのを言っとけば全然大丈夫だから何にも心配することないって言われた。
おー、めっちゃいいじゃないですか、
ね、でも確かにそうだなと思って、ま、ある程度ね、やり方さえ学べば、うん、そうすれば議員であろうがなかろうが、うん、で子供たちのためにいろんなやりたいことをやっていく、訴えていくっていうのは変わらないスタンスでいこうかなって思ったら、すんごく気持ちが楽になって、本当ね、ありがとうございます。すごくね、いいバーだからね、高一もね、いろいろとね、あの、女性関係とか悩んだ時にはね、とってもね、ポジティブになれるの。あの、はい、いろんな状況であっても。
キャンサー。
キャンサー。カニ？カニ？カニ？
ちょっと、
そうそうそうそう、
チェックしてみます。
有名ですよ、あの、その界隈ではね。
ムームズが今年の、
そう、
大晦日、
大晦日
年越しイベントで
クリスマスファンタジー、あ、私毎年さ恒例でさ、はい、一人でやってたんだけど、うん、
はい、
もうさ、 あのクリスマスファンタジーってもう始まってすでに始まってて、うん、なんだけど普段はさそんなに長い時間やらないしゲストもそんなに多くないんだけど、
はいはい、
大晦日だけはさすごく5時からもう年明けまでずっとやってて
すごいですね。
だから一人でさずっと喋り続けてるから
大変だ
大変なんだよね、うん、もうさ2日3日ぐらいまでさ寝込むみたいな
あのすごいですね、
体力奪われるじゃん寒い中で。だからね今年初めてムームーズでできることになってちょっとねあの楽になるかな
普通ねあのその MC の方々って2名体制が多くないですか。
そうよね、
ですよね、
あの規模だとね、うん、だけどねずっと一人でやってて
話もねつなげられないしね一人だとすごい
一人だとねだけど、うん、今年は本当にターニャとできるのです
ごい。
なのでいつもよりパワーアップして、はい、
いや見に行きたかった。ぜひあの気になってる方々ね、
はい、
今から
見に行きたかった。来るつもりない、
あの予定があるんですよ
予定がある。またライブ、
はい、
はい、もうなんか毎年さなんかカウントダウンライブ、はい、なんだった去年はどこ行ったっけ。
あでもお家でですよ。
あそうなの、
はい、YouTube とか、うん、あの配信系で、
あ、
はい、リアルタイムで流れてくるのがあるので、
ね、うん、それあれじゃないの、アーカイブで見れるんじゃない。
あダメダメです
。あダメだ、はい、ちょっとちょっとちょっとはい、
はい、
ということでね、
はい、
はい、2025年もね、うん、頑張っていきましょう、
はい、
またね、ゲストたくさん出てくれるといいですね、
はい、
はい、ということで2024年を皆さんありがとうございました。この後、はい、また素敵なゲストがいらっしゃいますので、
はい、
はい、引き続きお楽しみください。では一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働・社会保険に関する法律・人事・労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
あなたの夢を叶えるラジオ。
うちなんちゅーということでですね、本日のゲスト沖縄視覚障害者サポートセンターから中島さんとあげなさんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はねジュエルちゃんも一緒に、ジュエルちゃんで、ね、盲導犬ですかね。はい、かわいいですね。ジュエルちゃん何歳ですか？
7歳です。
7歳なんですね。お利口さんにしてますね。
飼い主にいますからね。
飼い主に何年一緒に
いつも一緒なんです。
あ、いつも
どこでもついてきます。
かわいい。
僕がついていくんだけど。
あ、僕がついてこの視覚障害者サポートセンターを9月に立ち上げて、10月から活動を開始されている。で主に、情報機器の使い方の相談や生活の困りごとや就労相談に対応されているということで、
はい、
はい、これは高知からオファー、はい、
そうですね、はい、新聞の記事で拝見して、はい、オファーをさせていただきました、
はい、
まずはじめにですね、この沖縄視覚障害者サポートセンターについて、うん、軽く紹介の方をあげなさんの方からお願いしてもいいでしょうか。
はい、沖縄視覚障害者サポートセンターっていうのは、うん、視覚障害当事者で運営している団体です、
うん、
運営しているメンバーのうち今、主に運営しているのが4人いるんですけど、そのうち3人が全盲で、そして1人、うん、私は弱視です、うん、弱視っていうのはちょっとだけ目が見える人のことなんですけど、それで、まあ、どんなことをするかっていうと視覚障害当事者でこう生活の困りごとを抱えている人たちに寄り添う、うん、相談に乗る、それから、iPhone やパソコンなどの IT 機器の使い方を共に学ぶ、うん、練習したい人と一緒に練習する、それから、うん、この相談先、当事者と私たちだけで対応できないことに関しては、うん、当事者と相談先をつなぐ、そういう活動をやっています。
なるほど。
先ほどねちょっとお話を聞いたら、うん、この目が見えないことによって情報がなかなか情報弱者となりやすいっていうことを聞いたんですよ、うん、
はい、
でね、この点字も分かる方と、分からない方と、
そうなんです、
いて、で点字でこう読むとすると、うん、すごい枚数になって、
そうなんです、そうなんです、紙とか
っていうので大変だということで、うん、
はい、
でもこの IT 機器とかっていうのはまた、
はい、はい、IT 機器
の相談、はい、
とかは、まあ、例えば iPhone とかだったらその音声読み上げとか、
はい、
ちょっと視覚障害者用の設定があって、いろいろ音声読み上げとか、はい、拡大機能とかで、そういうものを、設定はあるんですけど、
はい、
使いこなせるようになるにはやっぱり練習が必要で、そして周りの人に聞いても、はい、やっぱりそういうの分かる人って少ないので、それだったら自分たちで教えたりとか、
はい、
ね、練習一緒にやったりとか、そういうことができたらいいねってことで、それで作りました。
いや、素晴らしいですよね、
本当に、本当に、
うん、これまでもその、まあ、行政の方でも、うん、サポートする機関が あるんですけども、
はい、
まあ、なかなか個別のにあった対応というのは難しかったんですよね、
はい、そうなんです、うん、
そこでこの親身になってサポートをしていこうということで、うん、今回当事者の方たちでサポートセンターを立ち上げたということで、
はい、
もっと設立のきっかけが、ね、もっと細かくお話を伺いたいなと思いまして、うん、中島さんの方からきっかけについても、
はいはい、そうですね、うん、もともとうちの副代表のですね、
はい、
比嘉信子っているんですけど、iPhone を持ってたんですよ、持ってたんだけど使い方がよくわからない、その音声で読み上げる方法ですね、うんうん、で一度、学びに行ったことがあるんですけど、
はい、
その後ですね、またわからないことがあったとかね、その時に、ちょっと継続して 教えてもらうっていうのはなかなか個人的には難しくてですね、うん、で、その先学びたいよっていうので、
はい、
今私たちの代表している泉香里さんのところにね、
はい、
話を持ちかけてきて、
うん、
誰か教えてくれないですかって聞いたらですね、この香里さんが、
はい、
あ、じゃあ私が教えましょうって言って教えてあげてね、そしたらある程度こう使えるようになってきて、
はい、
あ、これもしかして視覚障害者iPhone 買ったけど使えてないっていう人たくさんいるの知ってて、
うん、
この人たちがこれ学ぶことできたらいろんな情報を自分で取りに行くことできるんじゃないかっていうので、
なるほど、
あるレストランにね呼ばれてね、
うん、
当事者でね、
うん、
でそういう話あったらいいねっていうのをした、うん、話してしてて、じゃあ始めようということでいきなりね立ち上がったんです。
すごーい、
すごい、それこの半年ぐらいの間の動きです ね、 ね、中島さん、ね、
すごい、素晴らしい、素晴らしい。でも
私たちが知り合ったのもその半年ぐらい、
そう
そうそう、半年前ぐらいです、ね、
そうなんですか
そうなんですよ。
代表と私はもともと友人っていうか、
はい、
同じ学校出身の先輩と後輩で友人でもあったんですけど、
はい、
はい、で代表沖縄盲学校を卒業して、
うん、
それから本土の職業訓練、視覚障害者の職業訓練校を出て、
はい、
で今は、医療機関のコールセンターで働いてる方なんですけど、
はい、
はい、それでは一緒に、とても真面目で優しい人です、
はい、
一緒にやってます。
真面目いやいや、うん、でもね、こんなのね立ち上げるってね、すごいですよね。でもこの苦労はやっぱり分かるからこそ、困ってる人を助けてあげたいっていう気持ちで始められて、
ね、
みんな喜ぶんじゃないですか。これまで本当に、ね、情報入らなくてっていうのがもうそのまんまこの iPhone の使い方で分かったら、
そうですね、あと仕事してる人もパソコンとかね、
はい、
使ってると思うんですけど、やっぱこの目が、ね、見づらくなってくると、マウスポイントは見えないよとかですね、なってくると、こう仕事続けられないんじゃないかとかあるじゃないですか。その時にこのパソコンの方もね、こうスクリーンリーダーって言って画面のこの文字のテキストのデータをですね、読み上げるソフトがあるんですね。それを使うことができればある程度事務職とかね、継続することができるっていうので、こういうのもね、こう教えていく必要があるんで、
そうそうそう、
なるほど、
そうなんです。
で、これはなんかこの連絡を取ったらとか、なんかこう定期的に集まりがあるとか、はい、そういうのなんですか。
うん、今はね、はい、今はこのサポートセンターの方に代表電話があるので、
はい、
そこに電話して、
はい、
こういうの習いたいんだけどって言うと、この代表の泉香里の方でですね、
はい、
じゃあ日程調整して、
はい、
でこれ教えてくれるボランティアさんが何人かいまして、
はい、
そこに振り分けてですね、
はい、
でそこ日程調整して場所も調整して習いに行くっていう感じですね、
はい、すごい、はい、じゃあそちらの電話番号の方にご連絡して、
はい、そうです、
はい、泉香里さんすごい大活躍ですね、
それから、
はい、
今、IT 機器の話、
はい、
iPhone とかパソコンの話したんですけど、その他にも見えなくなって困ってる人ってすごく多くて、
うん、
まず見えなくなったら何をどうしたらいいかっていうことが分かんないとか、
うん、
この生活もどうしていっていいか分かんないとか、そういう方がたくさんいるんですけど、はい、そういう方の相談にも担当の人が乗っているので、ぜひ気軽に困りごとがあったら気軽に連絡してもらえたら嬉しいです。
あ、そうですね、
じゃあ一度ですね、はい、CM の方を挟みまして、はいはい、その後にセンターの連絡先の方もお伝えいただければなと思います。はい、お願いします。一旦 CM です。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は、住宅・店舗のリフォーム工事を受けたまわっています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
はい、本日のゲスト、バンミカセウチナンチュですね、沖縄視覚障害者サポートセンターから中島さんとアゲナさんに引き続きお話をお伺いしたいと思いますけれど、ちょっとリスナーさんからのコメントでね、あのクリスマスと忘年会で、あの私に育ってませんかって来てるんですけれども、あの、はい、バレてます。なんか私もね、自分でね、今見てね、フォルム丸いなみたいな、雪だるまみたいと思ってねバレてますね。はい、気をつけます。ありがとうございます。大変ですね。はい、あ、大丈夫ですか、お二人は。なんかこのこのだいたいね、冬にかけてね、の食べ物が美味しいとか、
美味しいですよね。
美味しいです
よね。昨日、おととい、ケーキ食べ過ぎたとか、大丈夫ですか。すいません、全然話がね、それてしまって、ね、せっかくね、こんないいサポートセンターのお話したのにね、あの、リスナーさんから、超えてないかな、なえっていう。すいません。ねえ、で、先ほどね、銀行の ATM はどうするんですかとかね、いろんな話を聞いていて、本当に、いろいろとね、私もなんか昔すんごい良かったんですよ、あの視力が、うん、いい人って結構この40過ぎてから一気に悪くなるみたいで、パッと見えなくなって、 不安になることってあると思うので、うん、だからそういう方で一気に視力が落ちて不安になる方ってやっぱいると思うんですよね。
いますいます、
ね、そういう時にこうサポートしてくれる人がいるっていうのは大変心強いと思うんですよね。こういう時どうしたらいいですかとかそういうのの相談ができるっていうこと で、はい、で電話番号もね、はいはい、お伝えいただきたいなと思うんですけれども、はい、
じゃあ私から、電話番号の方をお伝えします。
はい、はい、お願いいたします。
090-8419-1209、もう一度繰り返します。はい、090-8419-1209、これが、サポートセンターの代表番号となっております。
ありがとうございます。ね、何かこの生活にお困りの方とかあと、就労相談とかも、
うん、そうですね、はい、私がまあその就労相談 の、はい、まあ、ピアサポートみたいにやってるんですけど、はい、やっぱそのさっき言ってたみたいにこの中途で目が見えなくなる人ですね、はい、40、50とかになると、はい、ただでさえこう老眼とか来るじゃないですか、
はい、
で実はこの日本の視覚障害で一番の原因ってこの緑内障って言われてるんですよね、
うん、
緑内障で次に、まあ、あの糖尿病とかね、
はい、
まあ、沖縄糖尿病が1位かもしれないとも言われてるんですけど、うん、でそうした時に、はい、突然視野が欠損したりしてですね、うん、
はい、
見えなくなって例えばもう仕事が突然できなくなるんじゃないかって不安に襲われてですね、うん、で私もその一人だったんですよ。うん、私弱視でずっと来てて、
はい、
である日突然このポインターが見えなくなってきたんですね。ちょうどコロナの前ですよ、
はい、
でその時にちょっとパニックを起こしたんですよね。どうしようって今までの業務できないわって、はい、でそうした時にこのパソコン音声で使えるってことは私知ってたので、
はい、
教えてくれるところを探してたんですけど、
はい、
普通請願者の方ってそんな機能があるとかですね、iPhone が喋るとか、
はいはい、
分かんないじゃないですか、
はい、
で、あともう視覚障害の友達なんて一人も いないもんですから、うん、盲学校も知らないし、
うん、
やっぱし孤独になっちゃうんですよね。でそうすると、情報がどこにあるのかとかですね、分からなくて鬱になってしまう方多いですね。でまず鬱になるとやっぱ休職したりですね、
はい、
もう盲学校でこう鍼灸マッサージ師になるしかないって言ってまず辞めちゃう人がいるんですよね、仕事。でも仕事をこう辞めてしまうと、
はい、
その企業とかその会社からこう視覚障害っていうのがいなくなっちゃうんですよね。そうすると社会全体に働く視覚障害者がいなくなっちゃうんですね、
は
い、その存在がね。なのでぜひそこに居座ってもらって、
はい、
で仕事もしてもらって、うん、で仕事するにはやっぱりこの音声で、はい、仕事できるように学んでもらって、
はい、
で復帰してもらうっていうのが私がこうなんて心にいつもこのパッションがあるところなの でこういったことをやっぱし寄り添ってね、
はい、
サポートしていきたいっていうのがあります、
はい、ねえ、そうですよね。確かに私も身近なところでいらっしゃいませんね。はい、
ね、そうですよね、なかなか出会うことってないかもしれないですね。
そうなんですよ。
ね、
だ
あ、
うん、は
い、あとさ、沖縄ってやっぱ車社会だからさ、
そうなんですよね、
今までね、
そうそうそうそう、
車運転して、僕も車運転してたんですけど、そうそうそう、見えなくなって、これ車運転できなくなったらどうやって生活しようかって大きいんですよね。
そうですね、
はい、でも車運転しなくても大丈夫っていうのをお伝えすることができるのでね、いろいろな、ね、方法で移動もすることができますので、
はいはい、もう何かね、このお困りになったらもうその情報をこちらで聞けるということですのでね。
はい、そうです、そうです。
アゲナさんはなんか、どんな、はい、アゲナさん、ごめんなさい、
はい、
中島さんと、はい、どういったお仕事をされてるとかっていうは聞いても大丈夫ですか？
はい、そうですね、僕は県内で働いてるんですけど、
はい、
IT サービスの会社でなんか総務系の仕事をしてますね。
あ、そうなんですね。じゃあ普通の、はい、
そうです、 この後も出勤する予定です。
あ、お疲れ様
です。お忙しい中に、はい、
中島さん普通にね この見たらね DJ みたいな感じですね。
職業変えるか。
そうですね、確かに、
ね、あ、見かけはね、
雰囲気が。
ありがとうございます。
私は今まではちょっと、はい、まあ、いろいろ事情があって、はい、お仕事最近ここ何年かやってなかったんですけど、うん、でも来年の2月からまたちょっと働くことになりました。はい、障害がある人が働いている A 型事業所っていう、ちょっとなんだろう、障害がある人がアルバイトするところみたいなところがあって、そこで働く予定です。
なるほどですね、
はい、
そうですよね、この本当に世の中がもっと、ね、こう優しくなって、はい、こういう障害についての理解を深めるためにも、うん、やっぱり仕事はやめないでほしいですし、
う
ん、そのサポートは絶対大切だと思いますので、うん、なのでもう本当に今日もね、この朝早くから出てきていただいて、もう本当にありがとうございます。今日しかもね、公共交通機関でいらっしゃっていただいたりとかして、あとジュエルちゃんと、ね、一緒に来てね。
はい、あと、3分ほどになるんですけれども、はい、最後にですね、この、まあ、センター運営について、まあ、もう少し、まあ、他の方の手も借りたいとか、うん、まあ、こういった困りごと、今運営についてちょっとこういう困りごとがあるとかっていうのとかってありますか？
そうですね、今ね、一応スタッフ、まあ、今4人でやってて、でそれ以外にボランティアで、まあ、教えてくれる人も、iPhone とかね教えてくれる人いるんですけど、うん、やっぱりこういう団体をこう動かすことになると、いろいろお金がいるんですよ。
なるほど。
でその時にやっぱお金をね、ちゃんとキープしとかないといけないので、この会計とかですね、
なるほどですね、
請願者でやっぱこう会計とか、お金を下ろしに行ったりとかですね、うんうん、そういうのも視覚障害あると一苦労なので、まあ、そういったスタッフですね、事務作業をしてもらえるスタッフがいるとすごい助かるなということで、
なるほど、
募集しています。
あとそうですよね、支援も必要ですもんね、うん、
あとね、依頼がやっぱ増えてくると、はい、視覚障害当事者のこの iPhone を教えてくれるような人も、うん、増やしていかないといけないかなとかね。
なるほど、
うん、なるほど、うん、ね、アゲナさん何かありますか？
サポートセンターでは、はい、ブログの方も運営しているので、うん、沖縄視覚障害者サポートセンターで検索すると出てくると思うので、ぜひご覧ください。
はい、はい、ぜひ皆さん、はい、
じゃあこのスタッフとね、うん、支援ね、寄付とかもね、今後増やしてサポートできる人をね、
う
ん、もっと増やして手厚くしていけたらいいですよね。ね、いや今日本当にね、私もなかなかこう、あ、そうなんだっていうお話をいろいろ聞けて、
よかったですね、
勉強になりました。ありがとうございます。
はい、うろこ落ちてますよ。
あ、なるほど、
見えてないのに。
そうです ね、このなかなか気づかないこととかもあるんですよね、うん、ほら道路の途中でこの道路がこうボコってなってて、
はいはいはい、
埋めて、ね、点字ブロックが途中で止まってたりとか、
うん、ね、
場所とかもあるんですよね。
点字ブロックえぐれてるとか、
そうそうそう、
結構ありますね、はい、割れてるとか、
落とし穴ですね。
だけど普段全然ね、何も気づかないじゃないですか、うん、これは申し訳ないんですけれどもね、うん、でもそういうところとかもね、やっぱりどんどんこのブログとかで発信してもらって、はい、ね、え、でもうみんなで助け合える、でどういうふうにこの例えば困ってることとかあった時に助けていいのかも、何をしたらいいのか、こう手を貸す時とかもね、どう貸していいのかが分からなかったりとかするので、そういうのについてもね、また発信していただけると、こういう時に困りがちです、でこういうサポートが欲しいですとかっていうのもあると、そうするとみんながもっとこう接しやすくなるというかね。
ね、はい、
そうですよね、
そういうのもどんどん、ね、発信していこうと思います。
そう、一言じゃないですからね、はい、うん、もう私もね、本当にね、急にね、目がね、霞む時があるんですよね。 あと糖尿病も気をつけますね。
気をつけてください。
育ってませんか。
育ってきたね。
はい、やばい、もう時間ですね。はい、はい、今日すごい楽しくお話しさせていただきました。中島さんとあげなさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではもう今年最後となりますけれども、2024年本当にありがとうございました。ではまた来年この時間でお会いしましょう。バイバーイ。
来週は収録放送になります。
はい、そうです。